2021年8月8日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。立てる方はどうぞお立ちください。戦争をもって心を鎮めましょう。長子哀歌三章22節。主の恵み、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。賛美します。賛美歌1番、いざ皆来たりて。 ご一緒に神様にお祈りをします。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りします。主の祈り、
天に増します。我らの父よ、願わくは皆を甘めさせ構え、御国を来たらせ構え、御心の天になるごとく地にもなさせ構え、我らの日常の糧を今日も与え構え、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それでは司会者は一言お祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。厳しい暑さの中であります。またコロナ禍の中であります。このような厳しい状況の中にあっても神様の憐れみによって導きによって共に守られて主の御前に共に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。しかし様々な事情によってこのところの中に集えない方々が多くおられます。病床の中におられる方々、また何らかの問題、また弱さの中におられる方々も多くおられます。どうか神様、そのような厳しい状況の中にある方々の上には主の御手が当てがわれて、また神様の御言葉を盾としてそのような弱さの中にある方々の上に神様のお守りと恵みと祝福がありますように、また共に神様を礼拝することのできる時が与えられますように神様導いてください。また神様、この浅井町にあるこの北教会の講談を祝福してください。このまだまだ浅井町の地にあって神様を知らない方が多くおられます。どうか一人でも多くの方が神様の御元に立ち返る方が起こされますように神様導いてください。また今日も御言葉を語られる山本牧師先生の上に神様の大いなる祝福がありますように、特に日々の生活と牧会が守られますように、また家族一人一人の健康も神様お守りください。またこの厳しい暑さの中でありますが、今朝は特別に総学の奉仕を菅原道先生がなされます。どうか道先生の上に神様の大いなる祝福がありますように神様導いてください。また神様、この 礼拝の時、始めから終わりまで喜びにあふれた礼拝とされますように。特に偉大なる神様の栄光が大きく現れる礼拝の時とされますように、神様導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは賛美します。98番、祈りも深き。と信条。賛美歌の黄色いページの826番のところをご覧ください。それでは使徒信条。我は
天地を作りにし、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、
ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死より蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御手に差し込まれ、賢いより聞かれて、生きている者と死に至る者とを裁くたま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、 罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
それでは、今月の歌、266番、罪とはを許され。聖書の箇所、ガラテヤ人への手紙4章3節から5節。テア人への手紙4章3節から5節。同じように私たちも子供であった時にはこの世の物々の霊の下に奴隷となっていました。しかし時が満ちて神はご自身の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。それは律法の下にあるものを剥がない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。このところから一 人として地上に来られた私たちの神と題して山本牧師より時計を貸しをしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
一週間お休みありがとうございました。ちょうど出発したのは先々週の火曜日だったんですけれども、台風の方に向かっていくようにですね、北上しまして、まあ、台風の来る前にたどり着いたので無事に難なく乗り越えることができたんですけれども、その間に非常にこう感染者が増えて、あれよあれよといううちに1万人を超え、行く前は7000人だったんですけれども、1万人を超え、今の緊急事態宣言になってしまい、なんとなく休暇に行ってる場合じゃなかったななんて思いながらですね、帰ってくることができました。キリスト教会にとって最も中心であるのは、言うまでもなくイエス様だと思います。罪に堕落した人間たちを救うために地上に来られ、十字架にかかり3日目によみがえられた。これが私たちの信仰の原点なわけです。イエス様の時代に生きていた、弟子たち、イエス様の復活を知る商人たちが、生き商人としてですね、まずその復活をそのあらゆる人に述べ伝え、そして次の世代も次の世代も変わることなくこの福音が述べ伝えられた。キリストは十字架にかかり、そしてよみがえられた。それは私たちに命を与えるためなのだと。今やクリスチャンたちの中でこのことを否定する人はいないと思います。思いますが、その昔には実は大変な論争が沸き起こったとされています。神様がただ一人の方、前回までずっとお話ししていたように、神様はただ一人の方、唯一まことの神様なんだから、まことの神様の他に神様がいるのはおかしい。イエス様はあくまでも神様によって作られたの、神の御子なのだからっていう、こう論争がですね、昔は沸き起こったわけです。でもご安心ください。この論争はもうすでに決着がついています。私たちの神様は天地万物を創造された父なる神様だけでなく、御子であるイエス様もまた同質の神、先ほどの使徒信条の中でも読んだように、父なる神も子なるキリストも私たちは、そしてまた聖霊なる神も私たちは同じ神と信じているわけです。だから私たちはこう安心してイエス様の御名を呼び求める。時々聞かれますよね。お祈りの時にどう呼んだらいいんですか。呼び方、神様、イエス様、聖霊様、どう呼んだらよいんでしょうか。安心して私たちはイエス様の御名を呼び求めることができる。やっぱり私たちにとって親近感を覚えるのはイエス様ですから、イエス様の御名を呼び求めることが多いんじゃないかなというふうに思います。このイエス様の皆を呼び求めるときに大事なのは、神が人となって地上に来られたという事実です。同じ神であるならば、ではなぜ神が地上にやって来られたのか。さっきの戦争の時にも、そして日本の中では別にそれほど珍しいことではないんですが、人が神になることは歴史の中でも時々あり得ること。でも神が人となって地上に降りることは、世界中を探しても聖書の中でしか見られないことです。なぜ神が人となられたのか。別に人間を救うためならば天に行けも人を救うことができるはずです。 全知全能の神様ならばそれもできること。しかしこのようなあらゆるものに縛られている私たちを救うためにイエス様は地上にやってきてくださったということです。残念なことに私たちは生まれながらにして罪人であります。何か悪いことをしたから罪人なのではなく、天地万物を創造された真の神様を知らず愛そうともしないという罪人です。この世の中ではいろいろなことがまかり通り、悪人たちが幅を利かせているように見えるのですが、しかし神を知らない、神を愛そうとしないということにおいては私たちも皆同じ罪人です。けれども憐れみ深い神は私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わせてくださった。これが私たちが今まで聞いてきた福音の概要なわけです。そしてイエス様が地上に一度もうすでに来てくださったように、同じようにしてもう一度地上に来てくださる日がやってくると聖書は私たちに語っています。物心つく前より教会にいた私はこの神の愛の仕組みがよく分かりませんでした。ここはもしかするとクリスチャンホームで育った人と1代目でクリスチャンになった人との違いは大きくあるかもしれない。それが当たり前であると思っていた。神がおり、そしてイエス様がいる。その中で神が自分を愛しておられること、あまりにもそれが当たり前すぎて、なぜそれが地上にやってこられる意味があるかと、そこまではよくわからなかった。当然です、人の愛がよくわからない、まだ親の愛もわからない年頃だった思春期の私に神の愛がわかるはずもないからなんです。洗礼を受けていました。イエス様のことも救い主として受け入れていました。でも神の愛が本当に分かったかというならば、中年になった今でもまだ神の愛が本当に分かったというには程遠いというふうに自覚しています。神がなぜわざわざ人となって地上にやってきてくださったのか、それが分かるようで、知識の上では分かっているつもりですが、よく心の底までストンと落ちてこない。ああ、まだ分かっていないんだな。確かに神様が犠牲を払ってイエス様を地上に送ってくれたことは分かる、ありがたいなとも思う。でもそれが私を愛することと何の関係があるのか十分に理解できない。イエス様は全人類を救うために地上にやってくれくれた。でもそれが私個人と比べたら、それは2000年前の出来事であって、私と何の関係があるんだろう。不尊にもそういうふうに思ったことがあり、理解ができるまでには大変時間を要したものです。やがて自分の中にも悪い心があることに気がつき、罪というものが自覚できるようになりました。この罪は世間一般で言われる罪ではなく、神を知ろうとしない罪 自己中心な罪、神のことを抜きにして自分のことを考える罪、ああ自分には罪があるんだな、その自分の罪のために地上に来てくださったイエス様のことが分かるようになりましたけれども、その一方で私以外の他の人の罪のためにも来られたと理解できるまでにはさらに時間を要しました。今私たちの隣に座っている人のために、あるいはよその教会にいる誰々さんのために、あるいは街で普通に生活している私たちがよく名前もその人となりも知らない人たちのために、神様が犠牲を払ってイエス様を地上に送ってくれたことは頭では理解しているけれども、それが理解できるまでには時間がかかります。これが愛、愛が分かるためには多くの時間が必要なのです。この世には良い人間もいれば悪い人間もいる。なんとなく私たちはそのような物差しで物事を測っていた。私にとって好きな人間もいれば、好ましい人間もいれば、嫌いな人間もいる。私たちの生活の周りにもそういう人がいるし、テレビ越しで見る人の中にもそういう人がいる。あるいは異教徒もいれば、無神論者もいて、拝金主義者もいて、さらには不道徳な犯罪者もいる。この世には多くのそういう人たちがいる中で、でも変わらないのは神の愛であって、これら全ての人々を救うためにイエス様は人として地上に来られたという事実が残るわけです。これまでは自分の中心にしか考えてなかったから、自分のためにイエス様が地上に来てくれたことは分かっていた。でもそれはその反面、私だけではなく私以外の人のためにも地上に来てくださったんだという事実が聖書を通して理解できるわけです。今日開いた聖書箇所には、諸々の霊の下で元で、奴隷となっていた私たちが贖われことされるために御子イエス様は使わされたと書いてあります。別に後半に関しては特別物珍しいことはないと思います。イエス様は私たちを贖うために、命を与えるために、あるいは神のことをするために地上にやってくださったということは、もう何度何度も皆さんが聞いておられることだと思うんです。しかしこの前半のこの諸々の霊のもとで奴隷となっていた、この諸々の霊って何なのかな。着中を見ると、別訳では幼稚な教え、原理、直接的には後の説を見ると10節にあるんですけれども、このいろいろな日、月、季節、年を守る、宗教的あるいは伝統的な儀式にこう守ること、これがおそらくこのパウロの意味している諸々の霊ということなんだろうと思うんです。あるいは後のもう少し後に見てみると分かるんですが、立法による義の行いが強調されている。義の行いがなかったらいくら信仰があってもダメですよ、救われませんよ。 そういう教えがガラテヤ教会の中に広まっていた。これを立法主義というふうに言うわけですよね。この立法主義に縛られる、その実態のことを意味していることがなければ、それらを諸々の例、御子イエス様が地上にやってきてくださったことよりも勝ることはないのに、でもそれよりも伝統を重んじたり規則を守ることの方が大事だというふうに思うのが人間なわけです。これは別に教会的に限りません。大事なのが伝統なんだ、歴史なんだ、今まで先人たちが守ってきた、先人たちの教えを守ることが一番大事なんだと、人間はすぐにそういうふうになりやすい。今もそうだし昔からそう。しかしこれではイエス様が地上に来ようと来まいと我々には全く関係のないことになってしまいます。ほぼそれは宗教です。自分が伝統を重んじ、自分が規則を守ればいいわけで、イエス様が地上にやってきたこと自体の事実は何の関係もない。これではいけません。イエス様はそういう縛りから私たちを解放し、子としての身分を与えるために地上にやってこられたからです。これはまたガラテヤ人の手紙でいつかお話するときにまたお話、詳しくお話をしたいと思います。そのようにイエス様が地上に来られた目的は、私たちをあらゆる解放から、あらゆる縛りから解放し、宗教的な考えではなく、そうではなく解放者としてイエス様が地上に来てくださったことを信じて認めることです。イエス様が地上にやってこられたには他にも理由があります。それは旧約聖書の予言に従い、罪からの救い主として、また新たな国の王として来られるためです。しかし疑問に残るのは、予言に記された救い主イエス様を、このイエス様の時代の人々はみんな待ち望んでいたんです。実際に何百年もその救い主の誕生を待ち望んでいた。でもイエス様がいつどこで、救い主がいつどこで生まれたのかも知られず、イエス様は地上にひっそりと誕生されたわけです。マタイの福音書、ルカの福音書の最初には、その本当にその東から来た同胞の博士たちと、あるいはその野宿をしていた羊飼いしか、その誕生の場面を目撃するものは聖書の中に出てきません。大勢の人たちが待ち望んでいました。どこで現れるんだろう、どこで現れるんだろうと待ち望んでいましたが、しかしどこで生まれたのかも知らされませんでした。イエス様は予言通りダビデの家系から、しかも成人ではなく赤子として誕生しました。私たちの知っている通り、家畜小屋で産声を上げたと言われている。しかもイエス様の歩みは本当に過酷なものでありました。人間と同じようになられたイエス様、この中で馬小屋で生まれたという方はいらっしゃらない、いらっしゃらないでしょう。それだけでもすごいことですが、人間と同じようになられたイエス様は、その貧しさと苦悩を、辛酸を眺め、人々に神の国を述べ伝えながら十字架への道を歩み、そして全人類を救うために命を捧げられたのです。 なぜ神の御子である方が貧しい大工の家に生まれ、人としての悩みや苦しみを数々味わい、十字架で死ななければならなかったのでしょうか。そしてなぜイエス様は罪人である私のために命を捨てて永遠の命を私たちに与えてくれたのでしょうか。それが今日お話をしたい神の愛だからなんです。何の遺産もないこの私のために神がおられ、神が御子を地上に遣わし、その御子によって命を与え、おそらく世の中の一般の人が聞いたら、そんな荒唐無稽な話信じられるかと言われることでしょう。でもそれが真実である、これこそが神の愛なんだと聖書は語っているわけです。ヨハネ3章16節、一人も与えるほどの神の愛。そしてピリピの2章の8節、自分を低くして十字架の死にまで従われるキリストの愛。感謝なことにこれらが絶えず私たちに注がれているのです。さあ皆さん、これほどまでに神は私たちを愛してください、ご自分の御子を地上に送ってくださったのだから、もちろんそれは感謝に尽きないことでありますけれども、私たちはその愛に応えるべく応答ということが大事です。行いで人が救われるから行いがその救いに関係するわけではないんですが、私たちはその愛に応えるべく応答が必要です。愛に応えるべく私たちがすべきことは互いに愛し合うことです。互いに愛し合うことをもっと私たちは目指すべきだと思うんです。罪人の私を愛してくれる神は他の人をも同じように愛してくれているのです。これはなかなか私たち、今の社会に生きる私たちにはなかなか理解しにくいことかもしれません。だって信仰は個人のもの、私と神様の関係でしょ。私自身も数多くの人にこれを言われたことがある。信仰って個人的なものでしょ、集団のものがあるはずがない。極端なことを言うならば、私と神様との関係だけのことで、他の人はそれには関係がない。本当にそうでしょうか。もしそう思っている方は考え方を改めるべきだと思います。そうであってはいけない。なぜキリストが人として地上にやってきてくださったのか、それは私たちを愛し、愛の模範を示すためであり、私たちが互いに愛し合うことを目指すためだと聖書にしっかり書かれているわけです。イエス様が人として地上に来られたのは人に仕えるべき、仕えるためである。その生き方をクリスチャンと呼ばれる人たちに示すためでした。すなわち私たちのすべきことは互いに愛し合うことなのだということです。今の社会はコロナ禍のこともあり、なおさらのこと社会的な距離が取られるようになり、個人主義がますます進んでいるような気配が感じられます。教会での聖なる交わり、 信徒の交わりが今まで普通であったものが、これ一般的な教会の話ですけれども、なかなか持つことができなくなる、かえってお互いの中に疑心が生まれるようになり、愛し合うことよりも憎み合うまではいかないかもしれませんけれども、無関心が非常にはびこっているような気がする。これはイエス様が地上にやってきてくださったその目的からするならば全く逆行していることになるわけです。でも私たちはいかんせん、私たちの周りには好きな人間もいれば、会う人間、会わない人間もいる、嫌いな人間もいる。しかしそこで本当に立ち止まった時に、でも神様はそのような人をも愛しておられるという事実に、事実を鑑み、私たちは互いに愛し合うことを目指すべきなのではないでしょうか。主イエス様が地上に来られた意味、この意味をよく理解しつつ、互いに愛し合うことを目指す教会でありたいと心から願います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちに御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたのなさることはあまりにもダイナミックで想像豊かであり、私たちにはとても思いもつかない世界でありますが、しかしはっきりとした事実は、あなたは私たちを愛するために御子であるイエス様を地上に送り、そのイエス様によって命が与えられたということです。これは私たちに限ったことではなく、この世のすべての人、あるいはあなたに敵対する人に対しても同じ救いを与えようとしていることです。信じる信じないはその人次第の問題なのですが、しかしあなたはそのような救いを分けてくださったという事実が残ります。ありがとうございます。あなたの愛がなかなか私たちには理解できず、頭ではわかるのですが心まで理解することができず、なんとなくもやもやしたまま信仰生活を過ごしておりましたが、あなたが私たちに模範を示し互いに愛し合うことを教えてくださったことを心から感謝いたします。今までしてきたことができなくなる心配があります。世間もそうでしょうし、この教会においても今まで当たり前のことができなくなる危険があります。しかしどうぞ私たちを愛の行いからお守りください。愛の行いができるようにお守りくださいますよう心からお願いいたします。なかなか人を愛する、愛、隣人を愛するということはとても難しいものです。でも主が愛された人を私たちが互いに愛し合うことができるように、どうぞ私たちの心を変えてくださいますようお願いをいたします。今日この場所に集うことのできない兄弟姉妹、またオンラインで礼拝に出られているお一人お一人の方々のうちに主の顧みがありますように心からお願いいたします。また心の内でさまざまな課題を抱え悩みを抱えられ、あなたを知りたいと思う方々一人一人のうちに、どうぞ神様が速やかな解決を与えてくださり、さらにあなたのことがよくわかり信仰がますます変えられて、あなたを求めることができるようにどうぞ導きを与えてください。ありがとうございます。このお祈りを尊きイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美します。
賛美歌117番、栄の主イエスの。
聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与え、また、杯を取って弟子たちにお渡りになり、 主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み悔い改めて信仰を持ち聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるときキリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書を読みましょう。また彼らが食事をしているときイエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げた後こう言って彼らにお渡りになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。招きの言葉。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じバプテスマを受けキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っているものは全てこの聖餐に招かれています。いずれの教会にあっても同じ信仰を告白している方は共に礼賛されますよ。まだ信仰を告白しバプテスマを受けていない方は聖餐を受けることは控えるべきであります。救い主イエスキリストを信じバプテスマを受け聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今月も聖餐式を執り行うことができますことを心から感謝いたします。神様、世間ではコロナが蔓延し非常事態宣言が起こる中で私たちは集まる礼拝を選び今日も聖餐式を執り行おうとしています。これに意味があり、これを捧げることが私たちの信仰の表明であります。神様、いかなる危険や災い心配事から私たちを守り私たちに力を表してくださいますようところからお願いをいたします。またあなたが与えてくださった身体の印であるパンと流された血を意味するこのブドウ液をいただきますが、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚え、この交わりがいよいよ厚くされ共に福音の証に生きるものとさせてくださいますよう心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
それではパンの分散に移ります。 私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂きこう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。一緒に信仰を持って心持ちにキリストを与えましょう。続いて杯の分散に移ります。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げるのち言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。それではご一緒に信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょう。感謝のお祈りを他兄弟にお願いします。
天の父なる神様、今日共にあなたの生産に預かれたことを心から感謝いたします。この今の世界の中にあってあなたの、兄弟姉妹として まず、このアスファルトができていることを覚えてありがとうございます。あなたの十字架の犠牲によって、私は賄われて、なお生きているものであります。どうぞ、このことを、三角、覚えて、あなたから力をいただいて、使わされている場所において、あなたを明かしするためと書いていてください。この時をありがとうございました。イエスの名前によってお願いいたします。
はい。
それでは先ほどの新聖歌46番の3節という一節を賛美いたしましょう。
神様への感謝の表れであります。ご理解のない方、また用意のない方は袋が回ってきましても後ろ横の方にお回しください。それでは献金のお祈りをしていただきます。
献金のお祈りをさせていただきます。創造主なる神の御名を心から賛美を申し上げます。あなたのお一人子であられる神の子イエスキリスト、私たちの罪の故にこの世に送ってくださり、また私たちを罪からお救いくださいましたことを見て心から感謝いたします。すべてのものを与え尽くしてください。今も与えてくださっている神様に心から感謝を持って献金をお捧げいたします。どうかこの献金が神様の宣教と、またこの世のすべての人たちの救いとなることができますように用いてください。尊き救い主イエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
本日の礼拝式を終了いたします。
いたします。仰ぎ願うくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが回収一度の上に豊かに限りなくあらゆることを。アーメン。
ありがとうございました。